ふれあい熊本。このコーナーでは熊本地震後現在に至るまで様々な形で被災地であるこの熊本で活動をされている皆さん、個人団体をご紹介しています。今回ご紹介するのは日本全国そして世界でも活動されているグループをご紹介します。熊本地震後さまざまな支援団体がこの熊本に来て我々を助けてくれました。そして今年日本国内いろんなところで大きな災害が発生しました。その際にもマスコミなどを通してさまざまな支援団体の名前を皆さん耳にされたかと思います。その中の一つ JPF ジャパンプラットフォームという団体があります。どんな団体であるか皆さんご存知でしょうか。実はこの JPF ジャパンプラットフォームは熊本にあります熊本災害ボランティア団体ネットワーク、通称 KBOAD と連携を取りながらこの熊本で現在も支援活動を続けてくださっているということなんです。では KBOAD、JPF についてそれぞれお伺いしていきましょう。まず熊本災害ボランティア団体ネットワーク KBOAD の樋口さん、この KBOAD どういった団体なのか改めて教えてください。
はい、熊本地震発災を受けて全国から支援の方々が来ていただきました。その後熊本の地元の団体も動き始めました。その後熊本の団体として連携しつつ被災者支援をする必要があるよねというところからこの団体は設立されました。
そして JPF なんですが、先ほどの KBOAD は熊本災害ボランティア団体ネットワーク、今度 JPF はジャパンプラットフォームということで、その扱う範囲も変わってくるのかなというのはこの名前からなんとなくわかるんですが、 JPF については斉藤さんにお話をお伺いします。 JPF ジャパンプラットフォームとはどういった団体なんでしょうか。
はい、世界で起きる自然災害の被災者や紛争による難民を支援する国際緊急人道支援の団体です。ジャパンプラットフォームは日本のプラットフォームという意味ですが、電車のプラットフォームのようにさまざまな支援者が一つのステージに集まり同じ方向に向かって力を合わせられる支援を目指しています。現在42の国際支援団体が加盟しています。日本では2011年から東日本大震災の被災者支援を継続しています。
今のお話の中に現在42の国際支援団体が加盟しているということだったんですが、例えばどんな団体が加盟してるんですか。
はい、セーブ・ザ・チルドレン、世界の医療団、ピースボート災害ボランティアセンターなどです。
セーブ・ザ・チルドレンや世界の医療団というのは皆さんも耳なじみあるんじゃないでしょうか。こういった団体42の国際支援団体の一つ一つとして加盟し JPF として活動されているそうです。そして日本でも東日本大震災から支援が始まっているということなんですが、ということは熊本地震の際にも支援活動を行われたんですか。
はい、2016年4月14日から情報収集を始めました。それと同時に企業や個人の方々への寄付の呼びかけを開始しました。16日の本震後すぐに支援活動も開始しました。例えば生活必需品の配布、避難所の支援、ボランティアセンターの運営や仮設住宅への支援などを加盟団体が実施しました。
加盟団体がということは、先ほどおっしゃった42の国産支援団体の中のその皆さん方が来てくださって、確かに私セーブ・ザ・チルドレンの方々が子どもたち向けに避難所で活動されているということもニュースなどでお聞きしました。その皆さん方はジャパンプラットフォームを通してということだったんですね。我々がただ知らないだけで、実はいろんなところでの支援活動が行われているということです。今のお話の内容でいきますと、熊本地震発災直後ということだったんですが、この支援活動も試合に変わってくるかと思います。現在も KBOAD と連携を取りながら活動を進めてらっしゃるということなんですが、どういった支援活動へとその後展開していたんでしょうか。
はい、このような緊急期の支援が一段落した2016年の秋くらいから発災当初から日の国会議を仕切って地域の状況に詳しい KBOAD さんと相談を重ねてきました。そして地域の方々が支え合い、 自立的に復興を進めて長く続く復興を乗り越える支援へと移行しました。これを地域力強化と呼んでいます。
ここでケイボアット熊本災害ボランティア団体ネットワークとの連携というのが出てくるわけなんですね。その中で地域力強化、これ普段の我々暮らしの中でも地域ごとコミュニティの力を活性化させていきましょうねということが言われるんですが、地域力強化って具体的にこれどういったことが中心となるんですか？
はい、これには2つの柱があります。一つは地元支援団体の人材の育成と資金助成です。この活動では復興の力をつけるための講座の開催と東北や神戸、新潟などの過去の被災地に学ぶ研修への資金助成をしました。2つ目はケイボアドさんに現地での業務を委託し実施している地元の支援団体の発掘と立ち上げです。支援者、支援団体、行政など支援者がつながって復興に向かっていただくために市町村単位で支援をつなげていただける団体の活動の資金助成です。水野さんのスタディーライフ熊本さんも熊本市で支援者が集まる日ごまる会議や今後の災害のために知恵を出し合う未来会議を開催されてますよね。
はい。
地元の皆さんがつながることで力が生まれたと感じていらっしゃいますか？
そうですね、それぞれ皆さん方被災者でもあるんですけれども、お互いに支援者でもありたいという気持ちは本当に持っていらっしゃいます。ただどのような形で支援というものを形にしていったらいいのか、それが個人グループであれなかなかこう表に出すことができないというのが現状じゃないかと思います。それをこの日ごまる会議があることによって行政が感じていること、必要としていること、そして何かをしたいんだけどその皆さん方を形として支援することができる、またその力が合わさって今の我々の活動につながっているんじゃないかなということを感じます。このように私たちスタディライフ熊本では熊本市の支援団体、行政の皆さん、その皆さん方で力を合わせながらの活動となっているんですけれども、ケイボアット熊本災害ボランティア団体ネットワークは県域をまとめているわけですよね。そのケイボアットの皆さんはつなぐということをテーマとして活動を進めていらっしゃいますが、これまでにこの活動を続けてきてどのように地域が変わってきたと思われますか？
はい、まず外部の力を借りて、地域は力をつけてきたんですけども、時間が経過するとともに地元の力が必要、そのためにも中間支援という、組織が必要になってきたと思っております。やはり地元での、被災者に直接携わる団体さんをやはり連携していく、例えば熊本市から遠く離れた阿蘇地方なんかではやはりそういう団体さんが少なくございます。やはりそこで地域で新たな団体さん、もしくは個人でもいいんです、そういう人たちを発掘して、また連携を進めていただきたいというふうに感じております。
現在も JPF ジャパンプラットフォームとケイボアート熊本災害ボランティア団体ネットワークの連携した取り組みは続いています。ただ熊本地震後災害が一切起きてないというわけではありません。今年も本当に大きな災害がたくさん日本列島で発生しています。その後も JPF ジャパンプラットフォームとしては様々な活動を続けてらっしゃるんですか？
はい、熊本地震以降も九州北部豪雨、西日本豪雨、北海道胆振東部地震と災害が多発しています。災害をきっかけに取り残されがちな方に支援を届けるため様々な人をつなぎ、必要とされている支援を効果的にできるよう取り組み続けています。同時に災害の状況を発信することで被災地以外の方にも力を貸していただき、風化をさせないような取り組みは JPF の使命であると考えています。
今回のお話を通しまして皆さんいかがでしょうか？我々が知らない見えない部分で様々な活動が行われ、そして我々の日常を取り戻すための活動に一役買ってくださっている、そういった舞台裏があることを知っていただけたのではないでしょうか。今回はジャパンプラットフォームの斉藤さん、熊本災害ボランティア団体ネットワークの樋口さんにお話を伺いしました。今後ともよろしくお願いします。